一般質問。自由民主市民クラブ日向正夫。問い。仮称新長官層構想に関する検討結果と今後の方針について伺いたい。仮称新長官層構想とは、吉田初三郎氏が拠点とし、数々の素晴らしい長官像を世に送り出した長官層跡地に、種差海岸ゆかりの文人墨客の紹介及び観光案内機能などを有する施設を整備し、種差海岸のさらなる観光振興を図ろうとするもの。答え。法規制や立地条件、展示内容及び整備費用の4つの観点から検討を行った結果、今後の方向性として跡地にこだわらず、維持管理を含めた費用の低減のため、種差地区内の他の公共施設の建て替え期に合わせて、複合化、多機能化による整備の検討を進めることとした。また、整備着手までの当面の間は、各種ソフト事業を展開し、将来の整備に向けたニーズの把握や機運の醸成に努め、種差海岸の魅力の創出と発信に引き続き取り組んでいく。その他の質問。所有者不明土地について、汚水処理行政について。自由民主市民クラブ工藤雄平。問い。市民病院緩和ケア病棟の利用者の推移や支援体制などの運用状況について伺いたい。答え。新型コロナウイルス感染症に対応するため、現在全20床のうち10床程度の運用としており、入院患者数は令和2年9月の運用開始から本年5月までで54名、病床利用率は約 60% となっている。コロナ禍の影響により面会などに制限を設けており、心苦しく思うが、今後とも段階的に稼働病床数を拡大し、患者さんやそのご家族のさまざまな辛さを和らげ、充実した緩和ケアの提供を図っていく。その他の質問。八戸北インター第二工業団地についてなど。公明党中村益則。問い。新型コロナワクチンの集団接種における予約回線の拡充と予約支援窓口の設置に関する考えを伺いたい。答え。集団接種の予約は電話とインターネットの2つの方法があるが、予約専用コールセンターの電話オペレーターを当初の10人から60人に増員し、インターネット回線も増強を図ったところである。また予約支援窓口の設置については、インターネット予約をするための端末や通信環境、人員の確保などが必要であるため、現在設置場所も含め可否を検討中である。その他の質問。防災行政についてなど。自由民主市民クラブ岡田武氏。問い。 YS アリーナの今シーズンの一般開放の方針について伺いたい。答え。一般開放の実施時期は10月から3月中旬までとし、時間帯は青森県スケート連盟と協議し、競技者の練習時間を確保した上で、平日は午後1時から3時まで、土曜日曜日は午後2時から6時までを予定している。また、昨年度と同様、無料滑走日は設定せず、入場者の上限を300名とすることにしている。今後とも、スケート競技力向上のため、競技者の練習時間を確保しつつ、スケートを愛好する市民にも楽しんでいただけるよう、一般開放の機会の確保に努めていく。その他の質問。幼児教育の充実についてなど。日本共産党議員団久保翔。問い。第3次八戸市 新型コロナウイルス対策支援金について、売上減少幅が2割の事業者に対しても給付する考えがないか伺いたい。答え、同支援金は令和3年1月から4月までの売上のうち、前年または前々年の同じ月と比較して、30% 以上減少している月があることを給付要件の一つとしている。国の持続化給付金などでは、売上減少率 50% 以上の事業者を対象としていたが、当市ではより多くの事業者を支援するため、このような基準としたものであり、現時点では要件を緩和することは考えていない。その他の質問、八戸久慈自動車道開通についてなど、絆クラブ吉田交流、問い、新型コロナウイルス感染症流行の影響を踏まえ、第2期八戸市町人仕事創生総合戦略の総点検を行い、人口減少の抑制に向けた取り組みを進めていく必要があると考えるが、市長の所見を伺いたい。答え、市では同戦略のもと、人口減少抑制などに向けた各種事業に取り組み、一定の成果を上げているが、同感染症の流行により影響が生じるものと考えている。これまでも必要に応じて施策や事業の見直しを行ってきたが、同感染症の影響に対しても的確に対応し、将来的な人口減少の抑制に向けた取り組みを進めていく。その他の質問、公園行政について。公明党、夏坂治。問い、スポーツ振興への投資の対応として、バンラーレ八戸の J2 ライセンス申請の動向を踏まえた今後のスタジアム整備の考え方、および今後の対応について伺いたい。答え、照明設備の完成に伴い、可能となった J2 ライセンスの申請が認められた上で、成績要件を満たすと J2 リーグへ昇格するが、大規模なスタジアム整備も要件となるため、バンラーレ八戸と整備手法の検討を含めた協議を行っていく。また、財政的負担など同じ課題を抱える他のクラブや自治体からも情報収集し、J リーグの基準の緩和を求めることについても検討していく。その他の質問、生理の貧困対策について、乳幼児健診についてなど、無所属、上条幸也。問い、仮称新型コロナ対策経営支援窓口を期間限定で設置する考えはないか伺いたい。答え、現在経済産業省が商工団体などに専用窓口を設置しており、市内では八戸商工会議所が支援策全般に関する相談を、日本政策金融公庫八戸支店などが資金繰りや融資に関する相談を受け付け、市では八戸市地域企業支援体制強化事業を実施するほか、地域企業からの個別の目的に応じて各窓口を案内している。経営支援窓口の設置については必要に応じて検討していく。その他の質問、中核市について、地方創生について、自由民主市民クラブ久保桃江。問い、ハッチや町庭におけるコロナ収束後の飲食イベントなどの受け入れ体制について伺いたい。答え、ハッチや町庭では飲食や物販を伴う多彩なイベントが開催されてきたが、昨年以降中止や縮小を余儀なくされている。イベントの開催は町のにぎわい創出などに効果があり、ハッチの中期運営方針においても市民や事業者との共同企画を応援する取り組みを行うことにしていることから、 コロナ収束後はイベント主催者などの意見も参考にしながら利用しやすい環境づくりに取り組んでいく。その他の質問。医療行政について。公明党高橋雅人。問い。若者の地元定着促進のため、国の奨学金を活用した若者の地方定着促進事業を活用して奨学金返還支援制度を導入する考えはないか伺いたい。奨学金を活用した若者の地方定着促進事業とは、平成27年度に創設された就職などにより地域に定着する人材を確保するための都道府県や市町村に対する財政支援制度。このうち市町村については奨学金返還支援及び制度の周知広報のために支出した経費が対象となっている。答え。同事業は令和2年6月に要綱が改正され、市町村では奨学金返還を支援するための基金の設置が不要となり、支援対象者が高校生にも拡充されるなど活用の幅が広げられている。県内では県や一部の町村で支援を実施しているほか、他の都道府県でも取り組み事例があることから、今後他都市の奨学金返還支援の取り組み状況を調査し研究検討していきたいと考えている。その他の質問。教育行政について。自由民主市民クラブ、相田盛人。問い。本年5月に県が新たな津波浸水想定を公表したことを受け、八戸市津波避難計画の今後の策定スケジュールについて伺いたい。答え。同計画は平成24年に県が公表した津波浸水想定をもとに避難対象地域などを見直し、地域住民や関係事業者を対象とした意見交換会や改定案についての説明会を実施し、27年に改定したもの。市では本年5月の県の公表を受け、同計画の見直しを行い、本年度中に改定案を作成する予定である。作成後は住民説明会を開催し、地域住民や関係事業者の意見を伺い、それらを踏まえた改定を行っていく。その他の質問。プレミアム付き商品券について。新緑無所属の会、伊藤典子。問い。エッセンシャルワーカーとも呼ばれる子どもや高齢者に関わる職種を新型コロナウイルスワクチンの優先接種の対象とすることについて、市の考えを伺いたい。エッセンシャルワーカーとは、人々が日常生活を送るために欠かせない仕事を担っている人のこと。答え。子どもに関わる施設の従事者が早期に接種し、感染リスクを抑えることは重要であると考えることから、65歳以上の高齢者の次の接種順位である基礎疾患を有する方などと同等の順位で優先的に接種できるよう検討している。なお、接種予約のキャンセルが発生した場合は、個別接種では小中学校の教職員、集団接種では教育保育施設、介護施設などの従事者への接種を進めていくこととしている。その他の質問。ヤングケアラーへの支援策と支援体制について。新緑無所属の会、山名文雄。問い。福島第一原発の処理水を政府が海洋放出することを決定したが、水産都市八戸への影響について所見を伺いたい。答え。海洋放出予定の処理水には放射性物質が含まれているが、濃度を国の基準の約40分の1まで薄めて放出すると伺っている。まずは科学的根拠に基づき、処理水の安全性について 分かりやすく説明し、関係者から理解を得ることと、風評被害への対策や補償などについて対応策を示すことが重要であり、対応が不十分な状態での太陽放出はすべきではないと考えている。その他の質問、福祉行政について。日本共産党議員団、苫淵敦子。問い、障害者及び高校生などの若年者へのコロナワクチンの接種体制について伺いたい。答え、障害者への接種について比較的抵抗力が低い方が多いことを考慮し、障害者手帳などの所持者には優先的に接種を行う予定としている。また、障害者支援施設に入所・通所している方について、施設内での接種や専用の時間帯での集団接種の実施を検討している。若年者への接種については、学校医などの協力を得て、学校内で集団接種することについて今後関係機関と検討していく。その他の質問、平和に関する取り組みについてなど。日本共産党議員団、田畑文明。問い、八戸通り跨線橋架け替え事業のこれまでの経緯と現在の状況、今後の計画について伺いたい。答え、同事業は事業費縮減の検討などのため一旦延期となった。その後、震災復興事業として新大橋整備事業が優先され継続中であるとともに、同跨線橋はこれまでの補修などの予防保全により健全性及び耐震性能において構造物の機能に支障はないことから現在も引き続き延期している。今後は新大橋整備事業の進捗状況や当市の橋梁長寿命化修繕計画及び財政状況を十分に考慮し慎重に検討していきたいと考えている。その他の質問、福島原発汚染水海洋放出についてなど。絆クラブ、高橋隆之。問い、市内小中学校の全普通教室へのエアコン設置に伴う電気量の試算及び校舎の断熱性能向上の取り組みについて伺いたい。答え、エアコン設置に伴う電気量の増加額については現在各教室の面積に応じた機器の設置について設計中のため終了した段階で試算したいと考えている。校舎の断熱性能向上には大規模な改修が必要となり多額の費用がかかる一方、老朽化により改修が必要な学校が多数あり、限られた財源の中で優先順位をつけて実施しており、直ちに対応することは厳しいが電気量削減に有効であるため国の動向などを注視し研究していく。